第4章、悟り。1、悟りとは何か。悟りとは、長年にわたり常に人類が求めてきたものです。そもそも、悟りとは何であるかがわからなくても、悟りたいという気持ちの中には、自分自身を一段と飛躍、向上させたいという意欲があるでしょう。それは否定できないはずです。悟りということは、特に宗教にはつきものですが、宗教でなくても哲学の中にも悟りたいという根源的な強い衝動はあります。哲学的に悟りたいという気持ちは、真理に到達したいという気持ちです。世の不思議、世界の仕組みを理知的に捉えてみたいという思いです。孔子の教えである儒教を宗教と見るかどうかは議論の余地があるでしょう。しかし、少なくとも孔子の教えが人間感性の道であり、道徳的感性の極致であることについては異論はないはずです。すなわち孔子は、道というものを通して人間を教育的見地から悟らせようとしたのです。そこで私が本章で訴えたいのは、主として宗教的な悟りです。それは、もちろん哲学的な真理到達への願望と、道徳的なる人間感性への道をも含んでおります。しかし、宗教的な悟りにおいて最も寛容なことは、悟りが仏との関係において語られるということなのです。つまり、悟りとは、仏の作られたこの世界の原理を究明しながらも、自ら自身が仏に近づいていくということです。そういう意味では、悟りには限界がありません。つまり、悟ったということは永遠にありえないことなのです。いくら努力に努力を重ねても、実在界すべてを解明することはほとんど不可能だからです。また、自らが仏に近づいていく努力も、永遠の時を待たねば不可能に近いからです。とはいえ、悟りにもまた段階があります。ですから、それぞれの段階において悟ったということは可能です。そして、地上に肉体を持った人間としての最高の悟りというものはあり得るのです。そこで、私はこれから人間としての最高の悟りに至る改定について様々な説明をしていきましょう。現在の人類が記憶しているかつての大宗教家、大師の中で悟りというものを徹底的に追求したのは2500数十年前、インドで法を説いたゴータマ・シッダールタ、すなわち釈迦牟尼仏です。釈迦が菩提樹の下で悟りを開いてブッダとなって以来、80歳でクシナガラ城外のサラ僧侶の下で入滅するまでの悟りの高まりは、様々な文献に伝えられております。しかし、そうした資料のほとんどは、思想を断片的に捉えているだけで、実際の悟りの境地の何たるかを伝えていないようです。本章では、主として釈迦の悟りを中心としながら、現在の世界の中における悟りというものを考え直してみるつもりです。そして、後世の方々に、悟りに関する知恵を残しておきたいと思っております。なぜならば、悟りへの方法論は、人類の過去からの遺産であり、未来人類への希望でもあるからです。2、悟りの功徳。あなた方人間は、一体何のために悟ろうとしているのでしょうか。もし悟れたとして、そこから一体何が得られるのでしょうか。このことについて考えるためには、まず人間本来の目的と使命という点から考えていくことが必要です。その出発点は、なぜ人間はこの世に生まれてきたのかということにあります。なぜ肉体を持って生まれてきたのかということにあります。あなた方は人間として生まれてくる以前、天上界において、霊として自由自在な生活をしていたのです。天上界では、食物を取らなくても死ぬことはありません。お金儲けをしなくても路頭に迷うことはありません。母の体内にて、十月十日苦しむこともなく、幼くして物事の判断がつかずに泣いてばかりいる必要もありません。青春期の性の苦しみもなければ、親子の葛藤もありません。経済的な苦しみはなく、職場で人に使われる苦しみもないし、嫌な人と会う苦しみも、好きな人と別れる悲しみもありません。老いる悲しみ、病気の苦しみもありません。さらには、 醜くなっていく苦しみ、子や孫に捨てられる苦しみ、配偶者と死に別れる苦しみ、やがては自分自身も死んでいかねばならないという恐怖に対する苦しみ。天上界とは、こうした苦しみが何一つない世界なのです。天上界では、お互いの心がガラス張りで誰からでもわかるため、不調和な心を持っていたのでは、とても同じ世界にはいられなくなります。したがって、毎日会う人々は、みんな自分と気心が知れた素晴らしい人々です。そこでは、お互いが愛し合い、生かし合う世界です。また、霊人たちは、自分の年格好を自由自在に変えることができます。また、欲しいものがあれば、強く思えばすぐ目の前に現れてきます。そして、すべての人が少しでも真理に目覚めようと、それぞれの段階において修行に励んでおります。地獄界にいる不調和な霊たちは、決して地上界に人間として生まれ出ることはできません。彼らの心は闘争と破壊の心であり、そのような心でもって人体に宿ることは決して許されてはいないからです。では、この地上に生まれ変わるためにはどうするか。まず、少なくとも四次元精霊界の住人であることが必要とされます。そして、天上界の人間として、自らが霊的なる存在であり、仏の子であるということを多少なりとも悟らなくては、この地上に生まれ変わることはできません。したがって、最低限なすべき反省が終わっていない場合には、そういう人は転生できないのです。このように、地上に生まれ変わるということは、天上界にいる者にとっては当初から一つの試練だと言えます。また、長年地獄界にいてやっと反省を終えた霊にとっては、人間として再出発し、もう一度やり直せるチャンスでもあるのです。ですから、地上界というのは一つの修行の場なのです。天上界で自由自在に生きていた霊にとっては、肉体に宿るということは、すなわちこれ、自らの霊性、仏性が試される時なのです。自分の霊的なる覚醒が果たして本物かどうかが徹底的に試される場なのです。霊的に自由自在の時に仏を信ずることは容易です。しかし、この三次元の物質世界のルールの中で生活して、一体どれだけ四次元以降のルールを悟れるか、仏の力を悟れるか、仏の力が働いている世界であることを悟れるか、それが徹底的に試されるのであり、この試験にパスして初めて人間は元いた世界以上の高次元世界へと帰って行けるのです。長年地獄界で苦しんでいて、やっと反省の境地に到達し、仏の子である人間としての最低限の悟りを得た人々は、今度こそ立派な人間になってみせると意気込んでこの地上界に生まれてきます。しかし、三次元の物質世界の荒い波動に強い影響を受けて、仏の子としての自覚を得ることのないまま、深く欲望の世界に端的し、再び天上界に帰ってくることなく、さらに暗黒の地獄へと下っていく人もおります。この三次元の物質世界、現象世界というものは、それだけ厳しい修行の場だと言えます。しかし、一方では救いもあります。実在界においては決して会うことのできない人々が、この三次元世界においては一堂に会する。そういうチャンスがあるのです。肉を持った光の大指導霊に会うこともできるし、地獄のサタンに心が通じている人々に会うこともできる。こうした人々が同じスタートラインに立って、おぎゃーと赤ん坊として生まれて、平等に人生をやり直す機会が与えられているのです。すなわち、悟りの功徳とは、人生のやり直しが効くというところにあるのです。3. 悟りの方法。では、人間はどのようにすれば悟ることができるのか。これが次なる問題となります。悟りとは、人生のやり直しをする過程でさらに霊性、仏性を磨くことですが、その霊性、仏性を磨く方法とは何なのかを考えると、そこには様々な可能性と無限の道が用意されていることに気づきます。様々な可能性とは、すなわち、様々な修行方法です。仏教だけでなく、キリスト教でも、イスラム教でも、神道でも、儒教でも、道教でも、何らかの形で修行の方法というものがあります。それゆえにこそ、生きている人間は、仏の道を求めながらも森の中へと入ってしまうのです。 迷路へと迷い込んでしまうのです。そして挙句の果てに、どのような修行方法を取るかではなくて、何の宗教が本物の正しい宗教かということで考え込み始めるのです。世界的大宗教とされているものは、何らかの形で全て仏の光の現れだと言えます。巷の信仰宗教はともかくとして、何百年何千年にもだって人々の心を揺さぶってやまない宗教において、人々の尊敬を集めてその衰えることを知らない指導者たちの人生には、仏の光体としての一つの輝きがあるのです。ただその輝きは、教えの説かれた時代環境と民族、風土によって、多少とも異なった色彩を帯びております。しかし、過去の教えは過去の教え。これからの新しい時代には、新しい教えこそが必要とされているのです。新しい教えの出現こそが急務とされているのです。新しい修行方法こそが模索されねばならないのです。悟りの方法とは、結局のところ、仏の境地と自己の境地とが融合されていくための手立てなのです。仏の心を心として生きるにはどうしたらよいかという方法なのです。真理に沿った生き方とは何かを探ることなのです。そのために、一つには親切八正道の道があり、今一つには愛の発展段階説があるのです。仏教的に道を求めたい人は、親切八正道を日々の指針として生きていくといいでしょう。なぜならば、その中に普遍の仏法真理が説かれているからです。いくら極めても極めても極め尽くせない人間完成の道があるからです。正しく見、正しく思い、正しく語れる人が一体どれだけいるでしょうか。正しく行為をなし、正しく生活できる人が一体何人いるでしょうか。正しく精進し、正しく念じ、正しく情にいるという仏法の信用の理を極め尽くした方とは一体どれだけいるでしょうか。すなわち、この八正道の道というのも、一生かかっても到達し得ない悟りへの具体的な方法なのです。初心者用の八正道として、正しく見、正しく語れるように練習するだけで、少なくとも5年や10年はかかるはずです。そして、それができるようになったと思ったならば、次は正しく行為をなし、正しく生活をするということに重点を置き、毎日を送ってごらんなさい。ここまでできれば、六次元光明界の悟りは得られるはずです。正しく思い、正しく精進することを実践すると、本格的な宗教生活への入り口に立つことになるでしょう。人生の途中でどのような苦難が降りかかっても、不動心を持って生き抜けるほどの鋼のような心ができてきたら、いわゆるアラカンの境地です。アラカンの境地とは、六次元光明界から七次元菩薩界に入るための登竜門であり、ある程度自分作りができてきた状態です。人の些細な言葉で心が動揺したり、ちょっとしたことで心がカーッとしたり、地位欲や名誉欲に心が揺れているようでは、アラカンの境界に至っているとは言えません。現在、日本をはじめとする世界の各地に様々な宗教家がおりますが、まずその人の心と行いをよくご覧なさい。例えば、超能力に凝ったり、人の弱みにつけ込んだり、騙したり、やたら地獄に落ちるぞとか、罰が当たるぞとか言って、目を吊り上げて信者を脅し、金銭を巻き上げている宗教指導者たちは、決してアラカンの境地に達してはいないのです。アラカンの境地とは、光の菩薩となるための第一段階です。ですから、心が地位欲、名誉欲、金銭欲、情欲、怒り、憎しみなどに揺れているようでは、決して、天来の宗教指導者とは言えないのです。まず基本的な悟りの方法としては、この世的なことで心が揺れず、心が常に清明で、自らの守護霊と通じ合い、他人の気持ちが手に取るようにわかる段階、すなわちアラカンの境地を目指すべきであります。ここを経ずしては、それ以降の修行も悟りもありえません。ですからまずアラカンを目指すべきです。そしてそれ以降の悟りの中に本物の真理に目覚めた世界があるのです。4、女心。深い悟り、アラカンの境地よりもさらに深い境地とはどういうものでしょうか。アラカンの境地とは、仏への確固とした信仰が根付き、 この的な波風に動じない不動心ができ、守護霊の指導を受けて日々生活をし、その中で接する他人の気持ちが見透かすようにわかる段階です。すなわち、人間としてはかなり完成してきた段階であり、宗教人としても一般の人々を指導することができる段階です。とはいえ、アラカンの段階ではまだ転落する危険性を持っています。なぜならば、アラカンの段階とはまだ一通りの反省が済んで、自分自身の潜在意識層にいる守護霊と交流可能な境地だということに過ぎず、光の菩薩たちの心までは十分に分かっていないからです。仏法真理の教えの講義、バラエティ、奥行きなどについてはまだ十分に理解していないのです。そのため、異説、邪説などに惑わされる可能性も高いと言えます。また、裏側の天狗界や仙人界の住人の場合、この心境が単なる当て物や霊現象をもたらす初歩的な神通力として現れることがあります。やはり、愛や悟りについて心境を深めていくことが大事です。驚愕も決して軽視してはなりません。アラカンの段階から転落していく理由はもう一つあります。アラカンとは、例えば金属で言えば表面の錆を落としてピカピカと光り始めた段階だと言えます。つまりは錆止めが塗っていないので、心を磨くということをしばし忘れると、すぐ錆が付着してしまうのです。ですから、心が錆びてきているにもかかわらず、そのことに気がつかないで、自分を大先生だと思って悟り澄ましていると大変なことになってしまいます。心がピカピカに光っているときは、心の表面もツルツルしていますから、たとえいかなる悪想念が向かってきても、それを跳ね返すだけの力があります。ところが、心が錆びついてくると、表面もザラザラとして滑りが悪くなってくるために、いろんなものが引っかかってくるのです。そして、このザラザラにハーケンを打ち込んでザイルを垂らしていくものがいる。すなわち、地獄の悪魔です。地獄の底まで垂れ下がったザイルを頼りに、地獄界の様々な生物が這い上がってくる。それが、亡者であったり、動物霊であったり、サタンであったりするのです。ですから、このように、せっかくアラカンの境地にたどり着いていた宗教指導者の中には、心に魔の侵入を許してしまう人が出てくる。そして、世の人々を惑わし、狂わせていくのです。ここに最も危険な落とし穴があります。そこで大切なのは、心の錆がつかないように、常日頃から錆をよく落としておくことです。ピカピカによく磨いておく。これが大切です。心に錆というデコボコを作っておくと、いつ何時悪魔がザイルのついたハーケンを打ち込んでくるかわかりません。その悪魔を蹴落とそうと躍起になっていても、今度は背後からハーケンを打ち込まれてしまう。そうなるとどうしようもありません。単なる条例や悪魔払いをしたくらいでは、本当に救われるということはないのです。つまり、心の錆を落とさない限りは、払っても払っても悪魔たちが忍び込んでくるからです。心を光らせる。だからこそ、心を磨くことが大切なのです。また、できれば、心に防腐剤や錆止めを塗っておくことです。この錆止めこそが、さらに一段と高い悟りにつながるからです。アラカンよりさらに高い悟りの境地を、如心と言います。如心とは、自らの守護霊以上の霊覚を持つ高級霊界の指導を受けられる段階、すなわち、指導霊と霊的交流ができる段階です。この指導霊とは、七次元菩薩以上の高級霊たちであります。この境地は、ほぼ不退転の境地です。ですから、よほどのことでもない限り、魔界の者たちに蹂躙されることはありません。なぜならば、諸如来、諸菩薩の指導を受けるようになってくると、光が強くなり、魔が寄りつけなくなってくるからです。この如心の段階になってくると、心はいつも謙虚で高ぶることなく、他人に対する奉仕、すなわち、どうすれば世の中の役に立てるか、どうすれば迷える人々を救えるかといったことが日々心に去来することの中心となってきます。アラカンの境地からの転落の原因のほとんどは増上慢ですが、この不退転の如心の段階に至ると、利己主義、自己中心ということは姿を消すので、心は常に平静です。正しく念じる、正しく情にいるということが本当にできるようになるのも、この如心の段階からだと言えます。如心にはもう一つの面があります。つまり、感自在に近づいてくると、 いながらにして何百キロも離れている人のことが手に取るようにわかるということです。例えば、ある人の名前を見ただけで、たとえ地球の裏側にいる人であったとしても、その人の現在の心境、悩み、憑依例、前世、前々世、前々前世、未来世までが一瞬にしてわかるようになります。しかし、先人的千里眼に陥らないよう、常に愛を深め、知を磨くことを怠ってはなりません。5. 観自在。如心というのは、霊界の秘義に通じた菩薩の心境だと言ってもいいでしょう。それは、如来界へも通じるものがあります。如心にもやはり段階があるのですが、通常、アラカンの上の如心というと、七次元菩薩界の境地を意味します。これは、何も地上界で悟りを開いた方のことばかりではありません。あの世、すなわち実在界でも同じようなことが言えます。ただし、あの世の例だから何もかもがわかるのかといえば、決してそうではありません。やはり、その例の認識の高さ、悟りの高さによって、理解できたり把握できたりする範囲は異なっていきます。その典型的な例は、予知です。四次元以降の実在界の例たちは、程度の差こそあれ、誰もが将来起きること、つまり未来の事件に関してある程度予知することができます。ただし、それが地上の三次元の人間に対してなされると、往々にして問題となります。というのは、時間的に、あるいは場所的にずれることがあるからです。もう少し詳しく説明すると、その理由は2点あります。第1点は、将来起きることにも確定的事件と流動的事件があるからです。確定的事件とは、高級霊界において決定済みのことで、これはよほどのことがない限り覆すことが不可能です。しかし、流動的事件とは、このままでいけばこうなるであろうという予測的な段階にしか過ぎません。ですから、これは、地上人の努力や守護指導霊たちの努力によって変更することが可能です。つまりは、天上界の霊の予言も外れることがあるということになります。第二の理由は、天上界の諸霊の意識の段階差と得意不得意の分野によって、予言の正確さに程度の差が出てくるからです。一般的に言えば、霊覚が高ければ高いほど予知がよく当たるのはもちろんです。予知を専門の職業としている霊もいるほどで、やはり専門家の方が当たる確率が高いと言えます。さて、ここで、如心の段階の上にある観自在という悟りの境地について説明しましょう。般若心経というお経の最初に、観自在菩薩、行人般若ハラミタジという文句があります。これをそのまま訳せば、観自在菩薩の修行の境地が大変深まり、内なる潜在意識の方向をお開きになった時に、という意味です。観自在菩薩とは人の名前ではありません。修行が進んで観自在となった菩薩の境地のことを意味します。菩薩とは一応自分作りという正乗の段階を通過して、大乗、すなわち地上サイドに立ち上がり、人々を救おうという気持ちになっている魂の段階です。とはいえ、この菩薩の境地に至ってもまだ人間的な悩み、苦しみがあり、いつもいつも神通力、法力を発揮できるような状態ではありません。しかし、菩薩の心境が進み、菩薩界上場段階の悟り、すなわち、梵天の境地になってくると、少々の病気や事件、人間関係の出来事にお構いなく、安定した神通力を発揮することができるようになってきます。つまり、観自在菩薩とは梵天の境地であり、実在界では菩薩界と如来界の中間、七次元とも八次元とも言える霊域に達した魂のことを言うのです。観自在菩薩は、インドの釈迦の時代には、アバロオキタスバラと呼ばれておりました。観世音菩薩も同義語です。まだ十分とは言えなくても、六大神通力を全部備えるに至った段階です。六大神通力とは、天元、天二、多神、宿命、神足、露神の6つです。ここで、そのそれぞれについて説明しましょう。天元とは、いわゆる霊視能力のことです。生きている人間のオーラや憑依霊はもちろんのこと、あの世の世界、実在界までを透視する力があります。 天二とは、あの世の霊たちの声を聞くことができる能力です。霊言能力などもこれにあたります。多神とは、いわゆる独身のことです。マインドリーディング、つまり人の気持ちが手に取るように理解できる能力です。宿命とは、単に自分の将来がわかるだけでなく、その人の壮年体を読み取れば、他人の運命、宿命が手に取るようにわかる能力です。もちろん、過去世のことまでわかってしまいます。人足とは、いわゆる幽体離脱のことで、肉体を地上に置いたまま霊界を見聞したり、テレポーテーションしたりする能力のことです。露人とは、心の欲するところに従って糊を越えずと喝破した孔子の境地で、欲望に振り回されず、それを自由に超越する能力です。たとえ霊能力を持ったとしても、丹念に心の錆落としを続ける精進能力です。漢字在とは、これら六大神通力が何らかの形で身についてきた状態の人のことです。同時に多人数の人の心を読んだり、遠隔地の人の心が手に取るようにわかる女神よりも一段と高い心境だと言えます。6. 一足多、多足一。人間の修行としては、少子、少少人、少年、少女が最大限に深まった段階、愛の発展段階で言えば、存在の愛の段階に至った場合の悟りについての話をしたいと思います。つまり、本校では、如来界の悟りそのものを言及するつもりです。菩薩の境界までは、魂に対する認識も、ある程度人間としての姿形にとらわれています。霊とは本来形なきエネルギー体であり、姿なき知性です。しかし、長年の天正輪廻の過程で人間として数限りなく生まれ変わったために、人間的な形をした魂という姿に縛られる霊も多く、機能的には本来の自由自在さを失っていると言えます。すなわち、七次元の菩薩界では、まだ人間としての姿をとってあの世でも修行しているのです。人間には手が2本あり、足が2本あり、着ている衣服もあって、髪型もあれば目鼻立ちもある。こういう具合にしか自分自身を認識し得ない段階にあるのが大部分の菩薩です。人間の姿、形をしていないと、やはりあの世でも落ち着かないのでしょう。ですから彼らは特性が高く、指導力も非常に高い方々なのですが、その力にはどうしても人間的な霊力の限界があるのです。しかし、八次元の如来界に入ってくると、少し事情が異なってきます。如来界の人たちは、自分たちが人体の形をした霊魂ではないことを知っております。それは、長年の天性の過程で人体に宿ったという記憶でしかないのです。また、如来たちは、霊というのは知性あるエネルギー体であり、姿形なき光の束であることを知識的に知っているだけではなく、生活実感としても知っております。例えば、地上生活をしている霊能者が肉体を離脱して、魂として八次元如来界に来ることができたとして、そこで何を見ることができるでしょうか。八次元如来たちは、地上人に対しては地上人にわかりやすいようにと、彼が生前地上で生活していた時の姿で現れます。そして、彼を自分の住居に連れて行って、コーヒーを勧めたり、ワインを勧めたりします。そのコーヒーやワインは大変美味しくて、地上では考えられないような香ばしい香りがしています。そこで、その地上から来た霊能者は次のように報告するのです。八次元如来界というのは本当に素晴らしい世界です。住んでいる人たちはみんな神々しい。道路にはルビーが敷き詰められており、建物の至るところにダイヤモンドを散りばめてある。飲み物は地上界にはないような福育とした香りがし、テーブルはと見れば、これまた輝くばかりの素晴らしい大理石です。しかも、部屋の四隅を支えている柱は、見事としか表現しようのない水晶なのです。近代におけるヨーロッパの霊能者として霊名を馳せたスウェーデンボルグという方も、こういった類の報告をしているはずです。しかし、これはまだ、その人の霊的認識能力の不足であり、さらに目を凝らして風景を凝視すると、宝石に飾り立てられた建物も道路も書き消えて、ただ如来界人がニコニコと立っているだけなのです。また、さらに一段と霊眼を凝らしていくと、 その如来怪人の姿も消えて、そこには巨大な光の塊があるだけです。つまり、ルビーやダイヤモンドといった宝石は、地上の人へのサービスを兼ねて、三次元的に翻訳した世界を見せているだけなのです。このように、如来怪人の悟りは、形なき実体として自己認識できるまでの段階に来ております。ですから、地上に住んでいる人間で、もし如来としての悟りを得ている人がいるとするならば、如来界の法則に気づいているはずです。如来界の法則とは、一即多、多即一の法則なのです。つまり、この世界では、数でいう1というのは客観的認識としてはありません。ですから、1かと思えばそれが10であり、万である。1000かと思えば1であったりするのです。客観的事実ではなく、絶対的な存在。すなわち、意識の作用の数だけの数が存在するのであり、それを統一する意識体のみがその実態を知っているのです。もう少しわかりやすく説明しましょう。例えば、一人の如来がやるべき仕事が10あれば10人となって現れ、1万あれば1万人となって現れるということです。しかし、たとえ1万人として分かれ出ても、それを一人として認識する統一した意識があるということでもあるのです。近年、日本に生まれた郷土学派の哲学者である西田喜太郎という方は、哲学的研究の結果、こうした如来界の法則について気づいていたようです。もちろん、彼自身が本来如来界の人間であったために、彼自身の潜在意識がそうした世界があるということを教えていたのだとも言えます。この八次元如来界では、絶対矛盾的自己同一ということが可能な世界なのです。視覚的にはバラバラで相矛盾しているように見えるものが、直角的統一で一つになるような世界。それが如来界なのです。哲学者西田喜太郎は、その生前において、この如来界の悟りをどうやら部分的には得ていたと言えます。7. 太陽界の悟り。如来界の悟りとは、人体的な人間感覚を超えた一即多、多即一の悟りであり、霊とは仏の光の分光であり、形なきエネルギー体であり、姿なき知性であるということを誤読することなのです。そして、生きている人間の悟りとしては、この境地はほぼ限界に近い境地だと言えます。地球レーダーの霊界人口は数百億人おりますが、八次元如来界人となると、わずか500名足らずに過ぎません。この事実を見ても、如来の悟りというものがいかに厳しいかがわかるでしょう。如来の悟りとは、善悪二元を超えた統一、至上の段階に入った悟りです。ですから、単なる人生修行で自らを磨くだけでは不十分で、壮大な宇宙ドラマと宇宙法則を理解し体得するだけの明晰な理性と透徹した悟性が必要です。かつて日本に生まれている八次元如来怪人としてはどういう方がいるでしょうか。神代の時代はさておくとして、大化の改新の頃の聖徳太子がそうです。平安時代の僧侶空海、昭和期に入ってからは、先ほどの西田喜太郎などがそうです。ここに挙げた以外にもあと数名はおります。この八次元如来界には500人弱の如来がいるわけですが、その中で4段階ぐらいに分かれています。一番下の段階が梵天界と言われている境界の上位部分で、ここには約40名ぐらいの如来がおります。その上が阿心霊界と言われる部分で約120名。さらにその上が、高神霊界と呼ばれる部分で、約280名。八次元如来界の最上段階が、教義の太陽界です。教義の太陽界というと、九次元の宇宙界までも含みますが、教義の太陽界は、九次元と八次元の中間で、約20名の大如来がおります。この太陽界にいる大如来とはどういう方々でしょうか。日本神道系では、雨の実中主の神、神むすひの神がおります。キリスト教系では、アウグスチヌスやトマス・アキナス。道教の老子、仏教の牧師も、この太陽界の住人です。ギリシャ哲学のソクラテス、プラトンも、ここの住人です。仏教系では、阿宿如来、薬種如来などがおります。イスラム教のマホメットは、 太陽界の一つ下の高神霊界にいるようです。さて、太陽界にいるこうした方々に共通する太陽界の悟りとはどういうものでしょうか。それは一言で表すならば、もはや人間としての悟りではないということです。すなわち、個人が努力して悟れる境地ではなく、彼らには神格が与えられているということです。この太陽界あたりからは、人間的修行で悟る段階とは言えず、大霊の仲間入りをしてくるのです。ほとんどの宗教ならば、根本神になり得る方々なのです。彼らの悟りがすでに人間的悟りでないと言い得る根拠はどこにあるのか。つまり、地球人類の進化計画に直接タッチしているのです。九次元宇宙界の人々を助けながら、具体的に地球上の文明の開化だとか、宗教の改革だとか、新しい時代の波などを計画、立案、遂行しているのは、主としてこの太陽界の方々なのです。8、釈迦の悟り1、太古。九次元宇宙界の悟りに入る前に、2000数百年前、インドでゴータマ・シッダールタ、すなわち、釈尊の得た悟りについてまずお話ししましょう。釈迦は29歳で出家します。それから6年間の難行苦行の果て、苦行を捨て、菩提樹の木の下で悟りを開いたのは35歳の時です。彼は約1週間にわたる禅定の後に、ある夜、夜中の1時頃から深い情に入って行きます。そして、その時に得た悟りというのが次のようなことでした。私は長年にわたって食べるものをろくに食べず、飲むものもろくに飲まず、肉体を極限まで苦しめ抜いた時に精神的な飛躍が得られる、悟れると思って苦行をやってきた。妻ヤショーダラ、子ラーフラを捨て、父をシュッドーダナの後継ぎの願いを振り切って、カピラバ室を抜け出して以来、すでに6年の歳月が過ぎた。カピラバ室にいた頃の私は、筋骨隆々で文武両道に秀でていたが、今の私の姿はどうだろう。あばら骨は浮き出し、目は落ちくぼみ、肉体は骸骨のようだ。もし肉体を苦しめることが人生の修行ならば、人間は肉体に宿って生まれてくること自体が間違いではないのか。もし本仏が私たちの肉体を否定することを願っているならば、自殺者こそ最高の格者と言えるだろう。しかし、自殺によって得られる結果は何だろうか。大宇宙の法則は原因結果の連鎖の中にあり、悪しき種をまけば悪しき実を刈り取らなければならないことは確実である。自殺によって苦しみという新たな原因を作れば、姉の地獄界でものたうち回るような苦しみが待っているに違いない。自分自身の肉体を苦しめる難行苦行は緩慢なる自殺行為そのものではないか。仏の境地が安らぎの境地であるならば、苦行の中には安らぎはない。苦行の中には悟りの因はない。6年間の修行の結果、私の得たものは、人目を驚かすような醜悪な要望と、眼光鋭く人を射るような眼差しだけだ。苦行によって得られるものは厳しさだけであり、他人に対して向けられた矢のような厳しい視線は、そのどこにも愛と慈悲の片鱗さえ伺われない。自分自身の心が安らいでいないで、自分自身の心の中に幸福感なくして、一体どうして他人に対して真に優しくし、真にいたわることができようか。しかし、自分の中の幸福感とは一体何か。カピラバ室にいた頃、王子として皆の者からチヤホヤされ、金も女性も物質も何もかも自分の自由になったとき、果たして私の心の中には幸福感があっただろうか。そこにあったのは、ぬるま湯的気だるさであり、私の心は常に飢え、常に乾いていた。いろんな人々の思惑だけがあれこれと入り乱れ、私の心は常に葛藤の中で揺れ動いていた。やがては必ず王となる自分の身の上。その時は、カピラバ室の人々を率いて隣国とも戦い、その結果、多くの人々の血が流れることとなろう。この世的な地位や名誉を求めても、そこにあるのは虚しさだけだ。カピラバスの日々は、私にとって決して幸福な日々ではなかった。精神的には満たされず、不安と焦燥ばかりが募っていた。 停滞と惰性の中に人間の幸せはない。人間の幸せは日々精神的に進歩する中にある。この能的な立身出世ではない。本仏の心にかなった自分自身の霊性、仏性の向上の中にこそ、本仏の子として生まれた人間の本当の幸せはあるのだ。本仏の子、人間としての本当の悟り、本当の幸せは、優雅な王宮の生活の中にはなく、極端な難行、苦行の中にもない。極端に肉体を喜ばす生活の中にも、極端に肉体を痛めつける生活の中にも、本当の悟り、本当の幸せ、本当の心の安らぎはありはしない。真の人間の生き方は、左右の両極端を捨て、中道の中に真理を発見していく生き方である。人間として近世の取れた生き方の中にこそ中道があり、そこにこそ苦楽を去った大調和の世界が現出するのである。人間が本当に目指している生活は大調和の世界であり、すべての人が苦楽の両極端を捨てて中道に入り、正しく見、正しく思い、正しく語り、正しく行為をなし、正しく生活をし、正しく精進し、正しく念じ、正しく情にいるという八正道を実践してこそ、本当の心の王国ができ、本物の仏国土ができるのである。そして、人間の本当の幸せとは、日々の精神的喜びの中にあり、日々の精神的向上の中にあり、八正道の奥を極めていく途中にこそ、幸福感は高まっていくのである。9. 釈迦の悟り2. 入釈。前項で私は皆さんに釈迦が35歳の時に大悟した際の心境をお伝えしました。おそらく釈迦の悟りの内容をすべて伝えるだけで一巻の書物となってしまうでしょう。そこで途中45年間の説法の内容は省いて、釈迦入釈の時、すなわち釈迦80歳の時の悟り、心境を彼自身の内心の声そのままにお伝えすることにします。くしながらのサラソウジュの木の下で、右腹を下にして、右腕を頭の下に折り敷いて、左手を病んでいた腹部に当てながら、涅槃に入りつつあったとき、次のように考えていたのです。私は35歳で悟りを開いて以来、45年間、善を探求し、勝利とは何かを解いてきた。しかし、その私にも、ついに肉体を去るべき時が来たようだ。私の追いさらばえた肉体を、すべては無常であるのだ。私にはもはや、何らお前への執着は残っていない。実に40数年間もの間、人々に仏の道を解き、人間として生きるべき道を示すことができたその法こそが、私自身の本当の体なのだ。また、私の弟子たちを、長年本当によくやってくれた。私の身の回りの世話から法の伝道まで、実によくやってくれた。あなた方のおかげで、釈迦教団は5000人を超える出家弟子を持つ大教団となった。また、私の教えを信奉する者は、全インドに一体何十万人いるか数知れない。それもこれも皆、あなた方が法難と戦い、法的の目をかいくぐって仏法の伝道を続けてくれたからだ。あなた方なくしてこの法が広がることはなかっただろう。今後も怠ることなく勤め励むがよい。先年亡くなったシャリホツよ、もうすぐそちらの世界に帰れるからお前とも会えるな。また久しぶりに膝詰めで話をしようか。お前も本当によくやってくれた。お前は知恵第一と言われただけあって良き聞き役だったので、私も実に説法がしやすかった。お前は時々愚かな質問をしては私を苦笑させたが、お前の質問のおかげで、直接私に質問する勇気さえなかった師匠が一体どれだけ感謝をしたことか。また大木蓮よ、神通第一のお前が邪教徒に襲われ命を落としたと聞いたときには、いかにお前にとってニンニクの修行とはいえ、私は涙を禁じ得なかった。そのお前も光る雲に乗ってもう私を迎えに来たようだ。マカカ千年よ、論議第一のお前は私の説法をわかりやすく説明できたな。 私亡き後も辺境の地に仏法の種をまき続けることだろう。アバンティ国を中心に西インドに伝道するがよい。守護大よ、下空第一あって、お前はいつも物質にとらわれず、私の説く無我や空の教えをよく理解した。今後も踏まずたゆまず精進するがよい。アナリツよ、いつぞやはお前が私の説法中に居眠りをしたので、私がえつになく厳しく叱ったところ、お前は夜も寝ずに座禅を続け、ついに失明してしまった。幸い霊眼が開け、天元第一となったが、あまりにも若く純粋だったお前にも白いものが目立つようになったな。古波たらにしよ。釈迦族出身のお前はなかなかの秀才で、説法第一が板についた。西方伝道の旅に出る予定のもう一人の古波とお前は、良きライバルとなるだろう。マカカショウよ。お前は私の死に目に会えず、一週間遅れてここ、クシナガラに到着することだろう。お前は、阿南が不注意から私にドッキノコ料理を食べさせ、私の死期を早めたことを激怒し、彼を破門しようとし、最後には男泣きに泣くだろう。ズダ第一のお前は、細かな修行方法にこだわるが、私亡き後は、小紹介は捨ててもよいだろう。ウパリよ。自立第一のお前は、本当に丁寧な仕事を心がけ、折り目正しくなった。仮想出身にもかかわらず、貴族出身者に混じって、ひるまずよく精進した。褒めてあげよう。ラゴラよ。私の実の息子でありながら、シャリホツの下で、人目につかぬ密行に励んだお前は、密行第一と呼ばれたが、あまりにも早く世を去ってしまった。私の後継者に目されながら、あまりにも悲運の妖精であった。何もしてやれない父であったが、そちらの世界では幸福に暮らしているか。ギバよ。天下の名医のお前には何度も病気を治してもらったが、今度だけはどうにもなるまい。諸行は無常なのだ。川の流れを止めることができないように、私の地上の命はもうこれ以上流れることはできないだろう。ああ、可愛がった弟子たちのことを思うと、私がこの世を去った後のことが本当に気にかかる。弟子たちよ、よく覚えておくがよい。私の生命は間もなく地上を去るが、私の残した教えは何千年もの後に伝えられて、世の人々の心の糧となってゆくであろう。炎章の弟子たちよ、私の最後の言葉をよく覚えておくがよい。私の命はあの満月のようなものだ。月に雲がかかって見えなくなったように思えても、その実、月はやはり雲の向こうで煌々と輝いているのだ。そのように、命というものは永遠に輝いているのだ。永遠に終わる時がないのだ。これより後、私が地上を去った後も、あなた方は、45年間私が説いてきた教えを心の糧として生きてゆけ。私の教えを心の糧として、誰に照らしてもらうでもなく、自分自身で心に火を灯して、自分自身の行く先を照らしてゆけ。自分の心に宝灯を灯して、しっかりと生きてゆけ。私が長年あなた方に説いてきた教えは、自分を作る教えであり、自分を作りつつ他人を作ってゆく教えである。私が死んだ後も、自灯明という言葉を忘れず、法を頼りとして生きてゆけ。弟子たちよ、これが私の最後の言葉である。諸々の事象は過ぎ去るものである。怠ることなく修行を完成させよ。これが釈迦が入寂する時の思いでした。さすがの釈迦も入寂の時にはほとんど声が出ず、心の窓を開いている弟子たちがその霊能力によって釈迦の心中の声を聞き、その一部が涅槃行に記録として残されたようです。10、九次元の悟り。釈迦の悟りはイエス・キリストの悟りを超えて人類最高の悟りでした。しかし、45年を費やしても釈迦が如くした大宇宙の悟りは、残念ながら弟子たちに対しては解ききれなかったようです。仏弟子といえども、やはり生前に如来の悟りまで得た人は皆無に近く、大宇宙の創造や大宇宙の次元構造の仕組みを理解するのは難しかったと言えます。 しかも、戦乱の地であったインドの当時の時代背景を前にしては、釈迦が時代を超越した教えを説いても、人々の心を救うことはできなかったのです。そこで釈迦は、八正道によって人心を阿羅漢の境地にまで引き上げることを教えの中心に据えました。本来、九次元宇宙界の悟りとは、次に挙げる三つの条件を満たさねばなりません。1、どのような人にも大気説法ができるような縦横無尽な法を悟っていること。2、創世記についての悟り、すなわち宇宙の成り立ち、地球の歴史について悟っていること。3、四次元以降の多次元世界の法則について悟っていること。1の大気説法は釈迦の得意とするところでした。2の創世記の悟りは、菩提樹の下で悟りを開き、自分の霊体が大宇宙と一体となった神秘体験をした時に悟ったものです。3の宇宙の理法、実在界のルールの悟りは、因果の法則とかカルマの法則によって表現されていたようです。もちろん、九次元の悟りには、六大神通力のそれぞれにつき最高の能力を伴い、三世を見通す能力が備わります。しかし釈迦は、悟りの道に入った者が超能力信仰に陥る危険性をいち早く見抜き、その盲信を戒めるため、独身力以外の霊能力をあまり使いませんでした。この九次元の悟りを得ている上場段階光の大師条例が10人いることは、すでに第一章において述べましたが、それぞれの方の役割を挙げると次のようになります。表側。1、釈迦、エルカンターレ。新世紀の創造と新文明の構築。地球系霊団の最高大霊。2、イエス・キリスト、アモール。天上界の指導方針の決定。3、孔子、セラビム。地球霊団の進化計画の立案。多星団との交流。4、マヌ、アケメーネ。民族問題。5、マイトレイヤー、オルゴン。仏の光のプリズム化。6、ニュートン、カイトロン。科学技術。7、ゼウス、セオリア。音楽、美術、文学などの芸術。8、ゾロアスター、サマトリア。道徳的感性。裏側。9、モーセ、モーリア。地獄解消の陣頭式、及び奇跡現象。10、エンリル、ヤハウェ。魔法界、ヨガ界、仙人界、仙人天狗界の指導。荒神、祟り神の系統。本章では九次元の悟りまで説きましたが、この上にはもちろん十次元の悟りがあります。しかし、十次元の意識は、大日意識、月意識、地球意識という三体の惑星意識なので、悟りを肉を持つことのある霊の悟りという意味で捉えるならば、十次元は除外しても良いでしょう。ただ、十次元の悟りを付け加えて述べるならば、それは人間的要素を払拭した悟りだということができます。すなわち、十次元存在とは、目的意識を持った巨大な光の塊にしか過ぎないのです。